それでは聖書を拝読いたします。本日はコロサイ人への手紙3章15節から17節、新約聖書405ページ上の段です。それではお読みいたします。コロサイ人への手紙3章15節から17節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなたのうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ行いであれ、何かをするときは主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。このところから神に感謝しようと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第3の手術礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。また今日は父の日ということでありますけれども、神様に感謝を捧げ、また私たち自身の心が喜びとまた恵みに愛にあふれていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。この世にあってはさまざまな災害、そしてまたこの争い戦争が多くあることを私たちは聞きます。また時には私たち自身の心が動揺しまた不安に駆られる時がありますけれども、何よりもすべてを支配しておられる全能の神様が共におられる、このことを信じてまたすべてを委ね、神様ご自身がまた私たちを最善に導いてくださるようによろしくお願いします。またそのためにもどうかまた御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、また神様のそのお言葉によって私たちは励まし力を得て歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を主をあなたがお導きください。また助け主ご聖霊が働いてくださり、私たちの心に神の御言葉を留めてくださり、そしてまた私たちの信仰を引き上げ、いつも神様を信頼しまた従うものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は父の日ということですけれども、アメリカの教会から始まりました。お父さんが南北戦争で従軍していった、でその間にお母さんが子どもたちを世話をしていたんですけれども、戦争が終わってお父さんが帰ってきたときに、おそらくそのお母さんは今までのこの疲れがたまってしまって、それで病になり天に召された。でその後そのお父さんが男手一つで子どもたちを世話し成人に至らして、その中の娘さんがやはりそのお父さんに感謝をしたい、もうすでに母の日っていうのがあったそうですけれども、やはり母の日があるならばお父さんにも感謝をする時があっていいんではないか、そういう提案がなされてですね、教会で6月の第3の日曜日にその感謝の礼拝が捧げられた、それが起源であるっていうふうに言われています。もう世界的に父の日をお祝いするっていうことがあるわけですけれども、私は台湾に行った時に父の日が8月8日が父の日だと言われてですね、びっくりしました。実はその8っていうのは台湾では発音ではパーっていうんですね。だからパパ、それで8月8日が父の日だって言われて、ああ面白いなっていうふうに思ったわけですけれども、いずれにしても感謝するっていうのは非常に良いことではないかと思います。今読んでいただいた聖書の中にもこの感謝という言葉が繰り返し出てきているわけです。じゃあ私たちは何に 感謝をするのかということですけれども、まず第一のことは、このキリストの平和に感謝をするということであるわけです。15節を見ますと、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいという言葉が出てきます。私たちの心をキリストの平和によって支配される。自分自身の心が何によって支配されるのか、それによって私たちのこの現れ方っていうのは違うと思います。平和に支配されるならば、心が穏やかで平和である。じゃあ恐れや不安にですね、自分の心が支配されたらどうなるでしょうか。私たちは動揺し、ひょっとしたらもうパニックに陥ってしまうということがあると思います。ですから自分の心が何に支配されるのか、それは非常に重要なことです。ここではキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのように勧められています。マルコの福音書の4章のところで、イエス様が弟子たちと船に乗ってガリラヤ湖を渡っていかれるっていうことが出てきます。そしてその時に突風が起こりました。なんと船に水が入ってきて沈みそうになってくる。その時に弟子たちは大騒ぎをして、もう私たちが死んでもいいんですかと、まあイエス様に言ったわけです。でイエス様はどうされていたのかっていうと、その船の中でもう寝ておられた。ところがその弟子たちがあまりにも騒ぐので、イエス様は起き上がり、また波と風に向かって黙れ沈まれ、そう言われると波になった。まあ私たちも自分の生活の中で人生に嵐が起こるってこともあるかもしれません。自分の力で防ぎようがない、もう自分が沈みそうになってしまう、そういう時に私たちはどうしたらいいのか。私たちに救い主イエス・キリストがおられるならば、必ず私たちを救ってくださる。どんな危険なことや、そしてまた恐れるようなことがあってもですね、イエス・キリストは私たちの人生の嵐さえも沈めてくださる方であるということです。重要なのはこのキリストの平和。この平和という言葉は平安とも訳される言葉です。キリストの平安が自分の心を支配してくれる、コントロールし守ってくださる。どんな時にあっても恐れない、その心が与えられるということは幸いであると思います。まあ、ある裕福な方が一人の画家にその注文をしました。平安という題で絵を描いてくれって言ってですね、画家にお願いした。まあ、しばらくして画家は絵を持ってきました。その絵というのはこの暗闇の中に湖と、そして天には雲一つない空の中にこの満月が照り輝いているっていう、そういう姿でした。そして湖面には一つの波も立っていない、満月がそのまま湖にしっかりと鏡のようになって輝いている、もう非常にこの静けな風景画であったわけです。ところが依頼した人は、自分が思っているのとは違いますって言ってですね、その画家にもう一つ絵を描いてほしい。まあ、その画家はその言葉を受け止めて、じゃあ何が平安なんだろうか、いろいろこれを考えて、そしてしばらくしてから絵を持ってきた。なんとその絵は滝の絵だったそうです。もう岩の上から滝壺にめがけて、もう見ている限りもうゴーゴーと音を立てて 滝が流れ滝壺に落ちていく。一見するとなんでこれが平安なんだろうか思うわけなんですけれども、よく目を凝らしてみるとですね、その真ん中に滝のその奥の方に、まあ、岩があって、そこに岩ツバメの巣が描かれている。そしてその子供たち、ヒナがですね、親鳥がその餌を持って巣にもう来て与えようとするときに、そのヒナたちがもう一心不乱に首を伸ばして、そして親の口しから餌を食べようとしている、そういう絵だったそうです。それを注文したその人は、この絵を買いますって言ってですね、それを買った。まあ、その人が願っていたのは、どんな境遇の中にあっても信頼して、そして平安を与えていただいて、そして自分自身に豊かなものが与えられる、そのことを願っていた。ですから平安、それは周りが静けさがあってですね、その平安というのは、じゃあ例えばその湖に小石が投げ込まれたらどうなるのか、波が起こってもう平安は破られてしまうってことです。しかしどんなに勢いの強い滝が流れてきても、親が餌を持ってくる、もうヒナが信頼してその親から餌を食べようとする、そこに心の平安、魂の平和、まさにイエス・キリストはどんな境遇の中にあっても私たちに必要なものを与えてくださり、私たちを生かしてくださる、私たちの生活人生に嵐がないとはですね、言い切れないと思います。どんなことが起こるかわからない、しかしその中にもイエス・キリストがおられて自分を守ってくださる。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。どのようなことが起こったとしても自分の心をイエス・キリストが守ってくださる。私たちはそのようになるならば、どんな境遇の中にあっても感謝するということは可能になるわけです。そしてもう一つのことは、16節を見るとキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、そのように勧められています。キリストの言葉、まあ、この世にはいろんな人がいろんなことを言います。もうまさにもう言葉が飛び交っている。もう電波でも、またインターネットでもいろんな情報、いろんな声を聞くことはできるわけです。しかし重要なのはキリストの言葉、私たちはキリストの声を聞かなければいけないということです。一体誰が私たちにその真実の愛を与えてくれるんだろうか、永遠の命を誰が与えてくれるのか、イエス・キリスト以外にはおられないということです。だから私たちが最も当てにしないといけないのは、立派な人の言葉ではない、キリストの言葉が実は自分に命を与え、また自分を生かしてくださる。しかし私たちはキリストの言葉を直接この耳で聞くっていうことはできないわけです。どのように私たちはキリストの言葉、神の声を聞くことが可能なのか、それは聖書を通して私たちは神の言葉を聞くことができる。ですから私たちは日々聖書を読む必要があるわけです。まあ、よくこの聖書の言葉、神の言葉は魂の糧、心の糧だと言われるわけです。まあ、私たちも毎日ご飯食べます。おそらく1週間分をまとめて食べるって人はまずいないと思います。おそらくそんなことしたらもう体を壊してしまう。ですからそれと同じように 私たちは日々毎日少しずつ神の言葉、聖書を通していただく必要が私はあると思います。日ごとの糧を今日も与えたまえというですね、主の祈りがあるんです。だから1週間分まとめて食べて、それで自分が元気になれるかと、まずそういうことはありません。だから私たちはイエス様が祈りなさいと言われた通りに、日ごとの糧を今日も与えていただく、今日も神様の御言葉によって自分は生きるということであるわけです。まあ、詩編の119編のところを見ると、御言葉は我が足の灯火、我が道の光という言葉があります。ですから聖書が、神の御言葉が自分の行くべき道を照らしてくれる、真っ暗闇であってもですね、自分の足元、そして行く先が照らせられるならば安心することができるということであるわけなんです。だからそういう意味において私たちは毎日神様の御言葉を自分の心の中に住まわせる、そうするならば自分の心が平安になるということです。この神の御言葉、聖書抜きにですね、ずっと平安を保ち続けることができるかというと、私はそれは不可能だと思います。御言葉を聞いたときには確信平安が与えられるけれども、でも御言葉から離れてしまうと、おそらくは不安になったり、そしてまたいろんな迷いが出てくる。ですからキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいということは、非常に大切な神様の命令ではないだろうか、そのように思うわけです。そしてまた私たちは聖書、御言葉によって神の真理を悟ることができる。まあ、同じ119編の130節、まあ、文語訳ですけれども、御言葉打ち開くれば光を放ち、愚かなるものを里からしむという言葉があるわけなんです。その御言葉によって自分に光が与えられる、そして愚かなものも悟るってですね、聖書は言ってるんです。私は往々にしてそういうことに気がつかせられるっていうことがあります。自分で自分がやってることがわからない、なんでこんなことになってしまうんだろうか、そう思う時がですね、もう結構しょっちゅうあるわけです。でもそういう時に御言葉を読んでいく時に分かるってことが出てくる、そしてまたその御言葉によって励まされる、力が与えられてですね、忍耐できるってことも出てくるわけなんです。本当に不思議なんですけれども、聖書、神様の御言葉は人の言葉よりも力があるし、確信がある。ああ本当に聖書を読むことができるっていうのは、私はこれは幸いだ、神様は御言葉を通して力を与え、そしてまた光が与えられて、まあ、悟りが与えられるっていうか、分かってですね、もう平安に過ごすことができるわけです。そしてそれはただ単に良かったというだけで終わってはいけないというのが、この16節に出てきているもう一つの勧めであるわけです。それは16節の終わりを見ると、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい、はっきりそう言われています。神様は自分に幸いを与えてくださった、もうこれで終わりというんではないということです。神に向かって歌いなさいとあるわけです。まあ私たちは礼拝で賛美するっていうことがあります。まあ賛美歌、聖歌ってあるんですね。もうこの賛美っていうのは、私は礼拝の一つの大事な要素であると思います。もちろん聖書の御言葉聞く、またお祈りをする、大事ですけれども、賛美する、神様に歌う、それは感謝を捧げるということの一つの行為です。神様からよくしてくださって与えていただいてですね、 知らん顔していていいのかということです。もし私たちが誰かに親切にしてもらう、で何か本当に欲しいものが与えられたら何て言うんだろうか。きっとありがとうございますって言ってですね、感謝すると思います。神様からしていただいた、感謝しない、ありえないことです。まあ私たちは礼拝する、その一つは神様に感謝を捧げるということです。だから人から例えばありがとうって言われてですね、悪い気する人はないと思います。おそらく神様も私たちが感謝を捧げるときに喜んでください。お互いが喜ぶことができるわけです。ですから私は礼拝の一つの恵みは何かというと、喜びがある。神様が恵みを与え、そしてまた私たちはそれに応答して感謝を捧げる。だから私はこれはもう救われた人、クリスチャンの特権だと思います。世の中にもいろんな歌はあります。でも賛美っていうのはやっぱりこれは教会でできる、神様を褒めたたえる大きな特権であり、しかもそれは私たち自身の心の中にもその喜びが満ち溢れてくる。神様は私たちにそのことを願っておられるわけです。そしてもう一つのことは、実は17節に出てくるんですけれども、この主イエスによって父なる神に感謝しっていう言葉が出てきます。主イエスによって感謝する、なんでこんな言葉があるんだろうか。自分が感謝したらそれでいいんじゃないか。でも違うってことです。私たちがただ何かものが与えられて嬉しい、ありがとう、まあ、そういうことはあると思いますけれども、しかし信仰の世界っていうのは実は自分でありがとうというんではない、イエスによって感謝する。なんでイエスによって感謝しなきゃいけないのか、どうしてわざわざこんな言葉が出てくるんだろうか。それはイエス・キリストが自分に成した、そのことのゆえに私たちは感謝することができるということです。イエス・キリストはじゃあ自分に何をしたんだろうか。実はそれはキリストの十字架であるということです。イエス・キリストは十字架によって自分の失敗を許してくださった。まあ、聖書には1万タラントの例え話があります。今の金額でいうと6000億円、到底返すことのできない金額です。その6000億円許された人がですね、自分が100万円貸してあげてる人に会った、もう返さないんだったらもう牢屋に入れる、そう言ったわけです。もう100万円でも大金です。でもそれはおそらく返すのは不可能ではないだろうと思います。6000億円返すっていうのは全くできない。しかしイエス様がなされたのは、私たちの全ての罪を過ちを許す、十字架で許してくださった。しかもお金ではなくて自分の命をもって償ってくださった。これほど大きな許しは他にはないってことです。まあ私たちも自分に対して何か不利益なことをする人もあると思います。実害がなくてもですね、何か悪口を言われたとか、そういうことが出てくるわけです。あの人を許せないという心が起こってくる。じゃあイエス様によって十字架で自分の罪が許された、その罪が許されているのに、なんで人が言ったその意地悪とか、またその言葉によってその人を許せなくなってしまうのか。そういう心を持っててですね、私たちは本当に神様賛美できるんだろうか。多分それはできないと思います。同じ口からですね、もう人を批判したり、 また悪口言ったり嘆きを言ったり、その口から果たして賛美喜び出てくるんだろうか、それを神様は喜ばれるんだろうか。もしそうであるならば、それはもう不真実だとしか言いようがないと思います。私たちは本当に心から感謝を捧げる、喜ぶ、それができるのは主イエスによって父なる神に感謝する。なんで主イエスによって父なる神に感謝するのか、その答えはヨハネの福音書の3章16節に出てくるわけです。神はその一人子を賜ったほどによう愛された。父なる神様はその一人子イエス・キリストによってこの世、私たち一人一人を愛された。私たちの失敗、過ちを一切を十字架で許してくださる。その許しによって私たちは父なる神様に感謝を捧げることができるということであるわけです。まあ良いことが起こるとともすれば、ああ自分の力でそれができたんだ、自分にはそれだけの能力があり、また賜物があるからできたってですね、もうすぐに傲慢になってきてしまう、そういうところがあります。もう逆に失敗してしまったら自分はダメだ、もう本当にもう消えてなくなりたいと自分を卑下してしまう、そういう思いが出てくるわけです。しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる。どんな状況にあっても神様は私たちを喜んでくださる。イエス・キリストが私を愛し私のために命を捨ててくださった。これ以上の方は他にはおられない。そのことを思うと私たちの心の中には神様に対する感謝が出てくるのではないでしょうか。私たちは何よりもこのことを喜ぶものでありたい。そして神様に感謝を捧げ、またますます神様は私たちを喜んでくださる。その喜びの中に生かされて、そしてまた私たちは感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今日は父の日でありますけれども、しかし私たちには父なる神様がおられます。主イエスによって父なる神に感謝しとありますけれども、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださり命を捨ててくださいました。これ以上の大きな愛は他にはありません。このイエス・キリストの愛の技にまた私たちも応答するものでありたいと願います。どうぞ神様のその愛に私たちは応えて、神様に感謝を捧げるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。